がすっと、なんか時計仕掛けどれにでも内容あんま知らんけど、ちょっとこう、はいはい、えぐめじゃない、うんうん、っていうなんか空気、うん、噂にはそういうのが入ってきてて、はいはいはい、でもまあまあちょっと中るみ通していろんな作品にもね、
うん、
触れてきてさ、
うん、
ちょっとまあまあチャレンジじゃないけど、
お
ずっと気になってた時計仕掛けのオレンジ見てやろうやないかっつって、
はい、
今日の午前見たんやけど、
はい、
久しぶりに吐き気がしたな映画
で。まあそうでしょうね、なんか正しく吐き気を催す映画と言っていいような気はしますけれどもね。
そういう感じみたいな。
はい、多分想像してた3倍ぐらいはなんかどぎつかったでしょ。
どぎついね。
そうだから結構名前だけ聞いたことあって、あなんかそういう風にパロディされる、うん、なんか引用されるぐらいの、なんか大衆向けの映画なんやって思うかもしれない。全然そんなことないからな。
そうやね。なんかタイトルめっちゃ綺麗じゃない。
はい、そうですね、
まあまあまあ、時計仕掛けのオレンジやで。だってなんか、はい、時計台になんか流儀でも刺してんのかしらみたいなさ、イメージ
を。ああ、情景的にはそう見えてもおかしくはないのかな、もしかしたら。
タイトルだけ聞くとやね。そう。これがもう見てくと、どぎつい。
どぎついですね。で、
これ71年くらいの映画なんだったっけな。
うんうん、もう半世紀近く前でしょ。だからキューブリックがだって90年代とかに死んでるでしょ、だってそもそも。
そうそうそうそう。今見ても、
うん、
もう尖りに尖りまくってないかっていう。
そうやね、尖りに尖りまくってますね。なんか
とてつもないインパクトと衝撃を残してるなって思ったよ。
うん、まあいいんじゃないですか。だから言ってしまえばそのどぎつさは絶対にあるけれども、
うん、
絶対に印象に残る映画やから。
いや残るよ、これ映画忘れることないと思う俺。
だから、うん、シーンだったり言葉だったり、うん、気になった部分っていうのが残り続けるからみんな引用しちゃうんだと思うのよね、なんというか。
いや、わかるわかる。
無理やりなんかを見させられる、あ時計仕掛けのオレンジみたいにねって言いたくなるやんか。
うん、言いたくなる言いたくなる。
そういうぐらいにはやっぱりイメージの部分も強いから、
うん、
評価としてはまあでも一応名作という評価
あだとらしいね、
うん、名作傑作という評価じゃないですか。名作傑作だけれども楽しめるかどうかは人によりますという話です。
これはそうやな、う
ん、名作なのは確かだし、うん、やってることが傑作なのはもちろん話の流れとしても俺はすごく傑作だと思うけれども、
うん、
楽しいかどうかは人によるよ絶対
って。いやそう、それは間違いないね。
そういう映画だと思いますね。
そう、久しぶりにこう映画の話する前になんかこの胸のところに、うん、なんかねモヤモヤしたものがある感じだから、
はいはいはい、
ちょそれをこう発散がてらね話していきたいなと思う。まあ、いいんじゃない
です
か。
やっぱこういうのは言語化することが大事ですよ、何かの感情っていうものをね。というところで、じゃあ本日のドラ遊びは時計仕掛けのオレンジ。ではタイトルコールお願いします。
はい、せーの、サブカルのぬかるみ。
第147回時計仕掛けのオレンジ。見た目はまともで中身がおかしい。
なんかもうのっけから不思議な空気漂いまくってるというか、うん、
まあそうですね、語りの部分というか、まあ絵作りの部分というか、うん、そもそも着てるもんとか、うん、目に見えるもの全てが奇妙な世界がまず提示されるから。
そうなんよね。
うん、
でもおしゃれなんよね、
うん、おしゃれですね。やっぱあれはなんかサイバーパンクっぽさというか、
うん、
やっぱり70年代80年代のうん、アメリカナイズドされてる社会ではない文化がなんか中に入っているちょっと異質感、はいはいはい、
あそうね、
多分強いんだろうなとは思うよね。
なんかその見たことない世界を見させられるやん、それ美術的な面でもさ、うん、その言葉回しというか出てくる言葉も、うんうん、その文脈的にこういう意味なんだろうなって思うけど意味のわからん言葉がいっぱい出てくる独特な
独特ですね。あれナッドサットですね。
そうナッドサットっていうらしいな、これな。
ナッドサットです。あれはもともとはロシア語っぽい響きだったりとか、 を使ってる造語なので、
うんうんうん、
この映画の中でしか使われていないキューブリックが勝手に作った言葉なので、あ、キューブリックじゃないか、そもそも原作か、原作小説で作られてる、使われてる単語ですね。
多分インアウトとか何か何かなんです、うん、見てりゃ分かるやんか。
まあ見てたら分かりますよ。
そう、そういうことなんだろうなっていうんだけど、それが知らない言葉に置き換わってるってだけで本当になんか別世界観が出るというかさ。
出るよね、
出る出る。でその美術的にも奇妙な世界で、あ、こういう世界なんだって、その世界を言葉からも味わってさ、視覚的にも味わって、うん、なんかどんどんどんどん没入していく感じがあったわけよ。なんか本当に、うん、
作られたもの、ね、
そう、作られたものだったなんだよって途中で自分に言い聞かせたりするんだけど、はいはいはいはい、なんかぐーっと入っていくのよ、うん、その美術と言葉遣いで。で入っていった結果、はい、主人公の追体験をすることになるやん、こっちは、ね、主人公がずっと語り部やんか、
うん、
で主人公が例えばしんどい時どういう気持ちでどういう、はいはい、体の変化が起きるか、どういう衝動が頭に来るか、うん、そういうものがちゃんと言語化されるもんやから、
うん、
めちゃくちゃ追体験すんのよね、
うん、でもこれがやっぱ原作が小説だからっていうのもあって、言葉がすごく多い、うん、
多い、確かに多い
映画だと思うし、情景描写というかその心理描写とか、
うん、
原作を読んだ時なんかその引き込まれる感じとか、うわすごいなって、うん、こいつってって思うようなものをそのまま映画化したような映画やからってのもあるんでしょうね。
確かに小説ってやっぱこう文字で追っていくからこそグッと入っていく感じって、
そうそう、没入感と自分の想像力でやっぱりどんどん補完されていって完成度が高まっていくから、
そうだ、
そう、それを映画でできてるっていうのもすごいとは思うんだけどね、やっぱり。
確かに突入していった結果、主人公の追体験をした結果、俺、
はい、
主人公がもう、まあ、途中、はいはい、後半大好きだった大工を聞くとさ、
はいはいはい、
もう吐き気を催してしまうっていう風になってしまう、
うん、
で
なります、ね、
そうなる前にも大工聞くシーンあんねんで、
ありますよ。
時は、あ、大工やなって俺も見ながら聞いてんねんけど、うん、主人公が苦しみながら大工聞くシーンは、うん、俺もマジで、
うん、
うーってなってきていや俺そのドミニクに比べて入り込むタイプではあると思うんだけど、
はいはい、
話にもともとそうだけど、うん、なんか久しぶりにこんなに主人公と自分がシンクロする体験をしたというか、
うんうんうんうん、
え、なんかそのこんな本当にこう主人公と同様にあの治療を受けて、うん、大工がもともと好きだったけど嫌いになったじゃないか自分がっていうぐらいの体調の悪さに見舞われてしまってないけど、うん、でだからさっき言った通り楽しい映画ではなかったかもしれんねんけど、
はいはい、
その経験をさせてくれる没入感の映画って、はい なかなかないんじゃねって、
そう、なかなかないんですよね。だからやっぱ傑作で名作ですよね、やっぱり絶対的に、ね、
追体験してるのがたとえ不快な体験であってもやっぱりすごいと思うのよ、それは、
うん、
だからそのやっぱもともとハッピーエンドの映画とかこう知り上がりうまくいく映画が俺は好きだけど、
はいはいはい、
やっぱその不快だから悪い映画っていうのも違うなというか、その不快感は味わうけどすごい映画見てよかったな、こんな体験なかなかできないなっていう映画ってあるなっていうのはやっぱ時計仕掛けのオレンジ見て改めて思ったね、
うん、これが半世紀前の映画ですからね。
いやそれもねそうやねんなこれは
一切 CG 使われてないからね
そうやねんな、そうだよね
そうだから全部やっぱ生で見えてるものというか、あのそこにいる人間が 見えてるものサイズで全部映るやんか。
そうだね、
多分そことかも大きいんじゃないかなと思うよね。だ今だったらこういう世界を動く、あの演出するんだったら、
うん、
一番初めにその、まあ、アレックスがいる、舞台バーがあっての絵からどんどん引きになっていく過程で街の全体像とか映し出しそうやもんね。
ほんまや、
CG、
そうだね、
そう CG の街の世界観を映してこれぐらいなんか今と違う世界なんですよ、うん、絵で見せようとするやんか。
する
そうじゃなくてこれは全部言葉で、
うん、
アレックスっていうのが、あ、今俺たちとは全然違う価値観と感覚で生きてる世界なんだなっていうのを汲み取ることができるから、多分その想像力で補完されてすごく追体験していってる感になるんでしょうね、多分。
なるほど、そっか、想像力も刺激されてたんやな、
そと思うよ、うん、
アレックスがさ、まあまあ、はいはい、ひどいことを最初さするわけよ、ほんまに。
まあそうですよ、ひどいことしかしてないからこいつ、
ひどいことしかしてない本当にもう大犯罪しかしてないのよ。
そうですよ、
そうなんだけど、その犯罪のシーンも、
うん、
もちろんこうむごいって思う、なんか生々しい暴力というか、
ああそうやね、本当に暴力を振るったらこうなるんだろうなという映像を見させられるから、
そう、あのエンタメじゃない暴力、
あ、そうそうそうそう、警察密着24時とかでカットされるような暴力シーンみたいな感じ、
そう、俺も今言おうと思った。24時なら放送できひんような。
そうそうそうそう。
ことする、その無誤差の衝撃をまず、うん、このバイオレンスの衝撃もあるんだけど、その中にさ、こう、うん、例えばさっきのあの雨に歌えばを歌いながら、
はい、
人を足毛にするとか、ステップ踏みながら。
はいはい。
そういうおしゃれさも組み込んでくるっていう、なんか。
Sing in the rain ってちゃんとあのすごい声がちゃんとしてるのが面白いよね、あそこね。
あ、そうそうそうそう。
めっちゃちゃんと歌うやんって思いながらこう、そう見てた覚えがあるけど。
めっちゃちゃんと歌って踊って最後のステップでグーって近年さあの襲った家のね作家を。
あ、そうですね。
向こうで違うシーンではさ、クラシック音楽かかってる中を女性殺したりするやんか。
ああ、そうね。
そう。で、あのなんていうの、あの弾痕のオブジェで殴り殺すんやけど女の子。
ああ、そうそう。
そう、弾痕のオブジェが女性にヒットした瞬間、なんかあーって言ってなんか、え、あのなんていうの、え、映画出てくんねんか、その、
あ、はいはいはいはい、
その殴られた人から血が出てんのを映すとかじゃないね。
ああ、そうそうそう、ちょっとカメラが外れてね、叫び声だけが聞こえてっていう、
そうそうそう、
あの、
そうそうそう、
2時間サスペンスとかであるような殺害シーンのカメラ割りというかね。
そう、そうで、あのあの部屋もなんかちょっとこう、うん、卑猥な絵がいっぱい飾ってあって、ちょっとこうなんていうの、
うん、
なかなか尖った美術の部屋でさ、
うん、
そおしゃれさもある中で、その殺人シーンもなんか、あ、このおしゃれに、これ向こういけどおしゃれやっていう、この、
うんうんうん、
あんま感じたことない同居のがあったな、俺の中では。
うん、だ本当に別世界というか別種の感覚を味わえるっていうのがでかいよね。ああいう部屋とかああいうオブジェっていうものが成立する社会っていうことだし、
あ、そうだね、
それが普通に置かれていて違和感がないという、う
ん、あ、そうかそうか、あれが普通なんだもんね。
うん、あれはだって普通にその、女性の家の中にあったオブジェやか。
あったあった、
部屋の中にさ
あった。
だからそれが部屋の中の調度品として置かれていて問題がない世界なわけよ、うん、
で、あの触ったらめっちゃ怒られるしな。、うん、あれ
そう、なんか高いんでしょうね多分ね。
そう、大変な芸術品なのよって。
そうそうそう
そう、
だからもうあからさまにその性的な部分と芸術っていうのがもう密接につながっていて、それがそういうものだとして受け入れられている世界っていうのが、
うん、あ、なるほどね、
分かる部分でもあるんでしょうね。
確かにそうだよな、
うん、
そこさ、そこまでなんか推し量って想像はしてなかったけど、
うんうんうん、
そういうものを置いてあることの違和感みたいなものがやっぱりこの違う世界観みたいなのもつながってたよなって思うね。
多分そうなんでしょうね。そういうところからちょっと徐々に徐々に汲み取っていった部分なんでしょうね。
いや、思いつかもあれ近未来の設定にしようって言って、どんな美術にしようって言って、
うん、
そのなんていうの、卑猥なオブジェもそうだし、
はいはいはいはい、
最初アレックスがいるあのミルク、うん、飲んでるバーの、
あー、
マネキンの机とかもそうだし、
ブリッジしてるマネキンね。
そうそうそう、
有名ですねあれもね。
どんなセンスしてたらあんなの思いつくんだっていうさ。
いやー、すごいよねこれはね。
うん、でそれが、うん、あ、すごいいいなと思うかは別の話なんだけど、 100% 印象に残るし、
うん、そうですね。
で、あの印象に残るシーンをじっくり長回しするんだよね、
う
ん
う
ん、
ああそうそうそうそうそうそう。
だからこの映画の最初なんか赤とオレンジの画面がパッパッって交互にオープニング映って、
うんうん、
映った後にアレックスの椅子に座ってるアレックスが映って、どんどん引きになってったらそのブリッジしてるマネキンのバーっていう、
うん、
とこなんだけど、そう、もうこのオープニング忘れへん、もう絶対印象に残る、うん、ほんまに。
そうです、
衝撃的で、
もうずっと多分生涯忘れない光景になるでしょ。
そうやね。
それがすごいよね本当に。原作をねやっぱり一回ちゃんと読みたいなと思いながら、そういや俺もちゃんと読めてないのよね。
ああ、そっかそっか。
うん、でもなんかそもそもやっぱりその、うん、原作小説の段階で、
うん、
英語の文法がそもそも間違ってたりとか、
へ
ー、すごいいわゆる悪文、
うんうん、
造語、まあ、それこそナッドサッドみたいな造語を使ったりとか、
うん、
をしてあることも含めての作品らしいのね。その若者ならではの、はいはいはい、言葉を崩して表現する部分とか、
あ、なるほどね、
うん、そう、型にはまったというか、ちゃんとした言葉を使っていない、ことも含めてそういうなんか皮肉的な、うん、意図も含まれてるみたいな作品らしいから。
じゃあそっか、その言葉遣いの、うん、そこも含めてってところについてはドミニクが言った小説の方がより入ってくるかも、
多分入ってるのかなとは思うよね、
うん、
すごいなんか翻訳にめちゃくちゃ苦労したみたいな話は聞いたことあるけどね、やっぱり。
あ、 そうだろうな。
悪文だし造語も入ってるしね、日本語に訳すのがめちゃくちゃ大変だったっていう、うん、あでもだからこれをねある種、うん、今あのやっぱりこの年代になって思うのは、
うん、
この映画を見て不快感だけに、不快感とか、忌避感とか、うん、うわーって思う気持ちに慣れてるってことは、うん、まあある程度大人なんだろうなと思える。
なるほど。
だってこれってなんかめちゃくちゃ鬱屈してて、
うん、
今自分を取り巻いてる環境に不満を抱いていて、うん、何かしらで発散したい発散したいって思ってる人間が見たらスカッとする映画になっちゃう絶対。
そうか。
はい、そうですよ。こんなに、うん、さっき言った残虐な部分というか暴力性の部分を、
うん、
さっき言った通りカメラ割りとか、
うん、
ビジュアルとか、
うん、
音声、語り口調で、
うん、
エンタメにしてるんですよ。
してるな、
うん、やりてーって思う人も出てくるでしょ、そらっていう。
なるほどね。
はい、
その確かにな。ほんまやな。
さっき言った通りその生っぽい暴力を余計に見せられるわけだから、う
ん、そっか、この作り物じゃない暴力ってことはリアルに近いわけで、
はい、
そうだ、それを、ああそうなっちゃうかもね。
そうですよ。だからこの映画ってなんか暴力をエンタメにしてるんですよね、うん、楽しい暴力にしてるのよ、なんていうか。
ああそうか。
そうそうそう、だからそれを見た時にうってなってるのかもしれないなとは今になって思うよね。
なるほど、確かに。
その感覚っていうのは暴力性っていうものをなんか、うん、やっぱある程度年取ったら受け入れられなくなっていくやんか、
うん、
大体の人間は。
あ確か、あ
振るうのも振るわれるのも両方含めてね。
あのめちゃくちゃわかるな。なんか、うん、それこの映画じゃない話一回するけど、例えばその、はいはい、すごく殴り合いが激しい、うん、なんていうの、喧嘩とかがある映画って、うん、多分昔って見た時、はいはい、スカッとしてた部分あったし、
うん、
なんかあもっとやれってこうグッてこう拳を握りながら見てたんが、はいはい、今うってちょっとこう目を背けたくなるようになってる自分がいるなって思ったわ今、
うん、だから多分大人になる過程というかある程度年齢を重ねたり何かの経験を積んでいく過程で、
うん、
それをするってことは相手がどうなるかをやっぱり想像力が働いてるんだと思うよね。
そうですね、うん、
これがやっぱりあの人の気持ちになって考えるですよね。あの小学生の頃にずっと言われ続ける。
そうだね。
そうだ、これぐらいの年にならんとやっぱそこまで身につかんなという話ですよ。
ああそうね、
うん、ことでもあるでしょうし、で実際やっぱりこの映画っていうのはうん、すごく、影響をいろんな人に与えてて、
お
州知事を暗殺しようとした人間が時計仕掛けのオレンジを見て、うん、見たからっていうのを証言してて、
い
や証言っていうか日記に書いてて、
お
でそれが書籍としてね、この州知事暗殺を起こした人間の真実みたいな感じで書籍とかたまに出るやんか。
出る出る出る、
うん、ああいうのがバンって出て、それを見た脚本家が手掛けたシナリオがタクシードライバーですから。
ああなんか俺もなんか今思ってんな、近いところにあると思ったんだよな。
もう根っこはやっぱりこういう暴力性のエンタメ部分というか、
うん、
なんでしょうね多分。
うっとなった感じ、
うん、
タクシードライバー以来だなって思ったもん俺。言ってたやん、タクシードライバー見た時になんか久しぶり映画見ちょっと気持ち悪いものがこの辺にあるみたいな、
うん、
そう、なるほど、繋がんねやそこで。
そうなんですよ、
アレックスがだからその最初ひどいことをしてて、
はいはい、
刑務所に入ってから、
あそうですね、その入ってからがやっぱまあ本編に近いっちゃ近いから。
そうやね、だから俺は最初見ながらさ、うわえぐ暴力みたいな、その、
うんうん、
おしゃれだけどえぐい暴力、こういうのを見せていくえぐさってことかなみたいな思ってたら、もっとえぐいことが後半送っていくっていうさ。
あそうですね、
ああ
だからこれはだからある種体制批判とかも入ってるんだろうなと思うのよね。
いやもう入ってるよ、うん、こう政治への な、
そうそうそう、
批判みたいなのが含まれてるよね、めっちゃ
強制的に何かを、あ何かを強制しようとするための強制
そう
っていうことをしてしまうっていうのはやっぱりあの何も生まないんじゃないかっていう批判的な部分もやっぱりかなり含まれてるんでしょうね。
そうやな、それこそのアレックスがだから一回刑務所入って、
うん、
その心理療法を受ければ2週間で出れます、刑期もこの14年やったけどってなって、
はい、ルドビコ療法ですね。
そう、その療法を受けるシーンなんてもう本当に、
うん、
あの映画に見えんかったというか、もう本当にこういう療法を無理やりこの人はさせられてるんだっていう、
うん、
もう多分アレックスの演技もあるで、
あそうですよ、ほんまに役者さんが嫌やったらしいからね、あれね、
あ
めちゃくちゃ撮影大変だったらしいから、だって実際あそこ映してる過程はちゃんとまぶたガンって開かれてるし、あの目薬もちゃんと刺されてるから、
ね、やってるもんな、
やってますよあれを。
だってあの 爪3本くらいあるやん、目をひんむく爪。
ああ、あるある。
1個くらいちょっと眼球についてるやんと思ってたもんな。
ヘニエってこう目、顔を背けながらね、見るから余計にこう歪んでいって、当たっているだろうなと思うし。
そうやね。でもう、もうたくさんでやめてくれって言うけど、やめてくれるはずもなく。
うん。
いや、むごい。恐ろしい。
ルドミコ療法のシーンとか、やっぱりあの、うん、全体主義的な、
うんうん、
なんというかその刑務所じゃないんだっけ、少年院やったっけ、
うん、
刑務所らしからのなんかレクリエーションみたいなのが含まれるやんか、いろいろ。
あ、うんうん、
あの作業とかだけじゃなくてレクリエーションで全体で何か一つやりましょう、でルールを全員ちゃんと守りましょう。まあそれは刑務所でも同じかもしれないけど、
うんうん、
なんかすごい収容所感があるような。
ああ、そうだったかもね、
うん、で、まあ、やっぱりそれはなんか第二次大戦の記憶を引きずってる感がやっぱあるなと思いながら見た覚えが。
ルドヴィコ療法な、
うん、
よかったな。要はあれだよね、この心理学でいう条件付けの考え方だよね。
あ、そうそうそう、条件付けです。極端な条件付けをただやってるだけですね、うん、
極端すぎるけどな。本当に、
はい、
行動療法行き過ぎたらああなんやろうなっていうことよね。ワトソンが
超強化版パブロフの犬ですね。だからね、
そうそうそうそうそうそうそう。で結局だからアレックス、俺一番この映画でなんか心に残ったセリフというか、
うん、
シーンはこのアレックスが結局そのまあルドヴィコ療法を終えてさ、
はいはい、
大臣みたいな人がおって、
うん、
じゃあ彼がどうなったか見てみましょうっつって、
あ、だ
からアレックスのことすごいバカにする役の男の人が出てくる、
あの舞台でやるシーンのところやな。
あ、舞台でそうそうそうそう、
プレゼンをするというか、こういう風なルドヴィコ療法はこれぐらいの成果を上げられましたよってやるやつ。
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、アレックスはそのひどいことを言う男の人が出てくる。でもアレックスは殴り返そうするともう吐き気を催す、
うん、
パン1の女の人が続き出てきて、
うん、
触ろうとすると吐き気を催す、
うん、
っていうのをその偉い人はこれくらい効果がありますって言うねんけど、
うん、
その刑務所でアレックスによくしてくれた
あの
牧師さん、
はいはい、
みたいな人が来て、いや人間っていうのは選択できるから人間なんだと、
はいはいはい、
そう彼はこれ選択してないじゃないかと、
うん、
彼から人間性を奪ってるじゃないかっていうのよ、うんうん、そうなのよ。人には選択できる自由があって、選択できる自由、それは犯罪を犯す自由もあるし犯さない自由もある、うん、でも、うん、犯す自由を奪うあを取るんだから罰は受けてもらうよって言って、うんうん、刑務所のそういう法学的な考え方にも通じてる部分なんやけど、そうやね、うん、本当にすごく大事なことだよそれって。
あ、そうなんですよ。ちゃんとその思想的というか描いてる側面をちゃんと見ると、うん、やっぱり大事なことは言ってるしね。
そう言ってんのよ、
うん、
あとこうアレックスが出所してからさ、
うん、
いやもう積んでるやんっていう時間しばらくあるやんか。
あ、
家帰ったら、ね、家帰ったらもう自分の部屋に下宿人がいてさ、
はい、
両親も、まあ、殺人を犯した息子よりは言うことを聞いてくれる下宿人、もう家賃も払ってくれると、うん、下宿人は、
うん、
よくもしてくる。その下宿人のことが可愛いで、下宿人も2人のこと慕ってる。でもう居場所はない、
はい、
荷物を持って街を歩けば、
うん、
まあ下方でもあるんやけど、こう自分がねボコボコにしてきてホームレスにボコられ、
はい、
警察官に助けを求めれば、それはかつての
仲間で、
自分を裏向きの仲間で、そういったらボコボコにされ、
はい、
いやもう辛くて辛くて、ここミントが、いやアレックスはひどいことしたよ前半で、因果応報だよ、
うん、
で俺はなんか悪いことしたやつにはそれなりの罰は返ってこいと思って見てることが多いから、
映画
って、
はいはいはいはい、
アレックスにはその罰は返ってきてんねんけど、
うん、
いやなんでしょうね、それだけではこうやこう俺の中の気持ちが解決できないぐらいアレックスがほんとひどい目に遭いすぎててさ、俺の中ではね、
うん、
あとこうなんていうのかな、この一回悪いことした人を許さない風潮みたいのって現代にもあるけどさ、うん、こういうことになっちゃうよっていう、
はいはいはい、
風に見えたわけよ。
そ
のもうこの時代からそういう描き方ってあるんだっていうか、
まあまあまあ、
一回こう悪いことした人は叩いていいと言ってしまったらこういうことになるよねっていう、
うん、まあそういう危機感っていうのはまあずっと昔からあるもんだしね、
うん、
歴史を勉強すればやっぱりいろんな国の話の中でそういう状態に陥った時の混乱みたいなのってやっぱり描かれてたりというか残ってたりもするから、
うんうん、うんうん、
そういうのはあるけれども、まあやってるよねっていう話で、
いやそうなん
だ。まあやってるよねっていう話です。何が大事かと思うかは結構これも人によるような気はするよね。
うんうん、
うん、この映画を見て感じる部分というのは、
その今のアレックスが一回詰んだ場面になるとこ見てスカッとする人も全然おると思うねん。
ああ、いると思うよ。
俺なんかちょっと前ならそうだったんじゃないかなって思うねんけど、
う
ん、なんか
そう思う。
こんな人そうやねん。
そうだから、あの結構そのすげえアレックスに感情移入して一緒にへこんでるのがなんか珍しいなと思って。
いやそう、多分ね、俺もね、
下手したら 1,2 年前だったらスカッとするって言ってたと思うねんな。
いや俺も言ってると思うねん、
うん、
でもそう、俺はそのアレックスが自分の心情を語り部としてずっと話してきてるから、はいはい、入り込んでんのかなと思ってんけど、
多分アレックスになってるんでしょうね。
そうやね、
想像力で結局、
うん、
ああいいんじゃないですか。それはすごくなんかあの想像力が広がってるという証明な気がしますよね。
あ、でもそうかもね、
うん、自分の中の感覚としてそういう状態に陥った人はこれぐらいしんどいだろうなっていう感覚になってるわけやんか。
なってるなってる、
うん、だからそれはやっぱり想像力がすごく広がってるっていう証明なんじゃない。
まあじゃあいい傾向なんだろうな、うん、
いい傾向なんだとは思うね。やっぱりなんかまあそれを考える、それをそうやって受け止められたら少なくとも人には優しくできるような気がするし。
ああ、確かに確かに。
いや俺がスカッとするから別になんか悪いやつはこうなってもいいんだになっちゃうと、まあ、叩きすぎる傾向には陥りやすくはあるんじゃないかなとは思うけど、
ね、そうなんすよね、本当に、
うん、でもこの映画自体もそういうなんかあの見てる側が想像力を膨らませてそう受け取ったらいい映画やんか。
そうやねん。
でも映画自体がそういう風に受け取ってよっては提示はしてないから、
これそうやねんな。そう、なんかもっともっと、うん、これ風刺映画やみたいなこと聞いたことがあったから、
はいはいはいはい、
もっともっとこうじゃないのかっていう意見を投げかけてくるんやと思ってんけど、
はいはい、
今喋れば喋るほど、はい、そっか、人によって受ける感覚全然変わってくるよねって。
そうですよ、全然違います。で今だってグッサンが喋ってたグッサンの感想だから、本当に
そうだよね、う
ん、映画のメッセージをグッサンがそういう風に受け取ったという部分だわけ。
そうなんです
よ、まあ、それが多分一番大事なんだろうけれどもね、
うん、
映画自体が特に何かをこれをするべきだみたいなことは別に提示はしてないから。
そうやね、
でも人によって全然見る部分も違うし、だからそういうメッセージに受け取れるものでもあるのに、うん、ずっとイギリスとかでは上映禁止になったりとか、
あーそうか、
カトリックとかはみんなって言ったりとかしてたりしてしたし、
あーでも、まあ、まあこのエグさだけを取り、
うん、
そうやな、でもそうやな、なんかその暴力の部分って、
うんうん、
俺のこの映画のイメージはすごいバイオレンスな内容ってイメージはあったけど、
うんうん、
なんかそれが側にあってにはあるものの、こういう風に自分で見てこういう映画なんじゃないのって考えていけば、うん、ここが大事なんじゃないのって考えていけば、うん、大事なものは詰まってると思ってんねんな、この
映画は。はいはいはいはい、
だからそうか、これみんなっていうのはちょっとやりすぎな気がするけどねって思っちゃう
ね。そうそう、思えちゃうよね。
思えちゃう、思えちゃうけど、まあ禁止にしてもしゃあないくらいえぐいなとも思うね。
そうね、本当にいろんな見方があるし、うん、なんか現代半世紀経ってまあ、半世紀経つ前からかな、まあ、だから30年とかぐらいしてからようやくなんかいろんな見方ができるよねってなってきてるのかもしれないよね、よく考えたら。
あーそっか、うん、なるほどね。
人間も一応進化はしてるんじゃないですか、だから
そっかそっか、
この半世紀で
なってるんかな、そういう風に。
ドビコ療法ないろんな作品、漫画とか映画とか下手したらコントとかでも引用されてたりするからね。全然
されそう、されそう、
そう、ビジュアルの強さがやっぱりあるし、
うん、
やっぱあんだけ脳波測るための器具いらんやろって毎回思っちゃう。
わかるわかる、そうそうそう、
そんな電極いるって思いながら、
めちゃくちゃ大げさにつけられてるもんな。
反応も見たわかるしなって思いながら、別にそして瞬きをさせない意味はないだろうってずっと思ってんねんな。俺だから、
そう、ね、
見るだけでいいやん別に。
そうやな、顔固定しとくとかねえのにな。
瞬きをしないは絶対意味ないって見た時からずっと思ってるわ。
でもあれだけしんどい経験をしながら暴力を見るから条件付けっていうことなんだろうね、うん、
こともあるんでしょうね。いいよね、だからあのともすればギャグにも思えてしまう。
いやそうね、確かに、うん、
ところなんでしょうね。
やりすぎ、いや、そうやな、
やりすぎやんっていうギャグ。
わかるわかる、
だから暴力も行き過ぎたらギャグなんですよね。
でもアレックスその元友達の警官にボコられて、まだ、
うん、
まだしんどいことあるからの方からな。
ああそうですね、
そう、もう家に帰りたい、家に入りたいってホームをとにかく求めるって、ホームやって求めて、無意識に入ったら自分が前襲ったことある作家の家で、でも最初作家気づかへんねんな、これ。
そうなんですよね、
そう、気づかんけど、もうアレックスはこの両方を受けた人として有名になってるから、
うん、
君彼だろって、あの、うん、新聞に載ってたあいつだろって、なんか一緒に住んでるマッチョにさ、うん、頼んで風呂に入れてあげなさいみたいな、風呂に入れさせてもらった
用心棒がね
そうそう、あの用心棒ちょっとしか出てこんくせにすっごいあの存在感あるね。
そう、すっげえキャラ残るよね
そうそう、
ピッチピチのタンクトップにこう腕を組んで立ってるあの姿みたいな、
そう、あの短パンにさ、そう、あのメガネかけて
そうそうそうそう、
ピチッとした髪の毛やね。
そう、めっちゃ面白いねな、あれな。
あいつ、そう、セリフ多分2個ぐらいしかないのに。
あ、ないないないない。
ないよね。
うん、
アレックスをこう、何、お姫様抱っこで運んでくれるマッチョなんやけど、
うん、
すごい印象に残るっていう。まあ、風呂に入ってる間にね、あ、もうでもその視点でその作家はアレックスのことを政治的に利用しようとしてんだよね。
あ、そうですね。そうそう、ルドビコ療法でこんな風になってしまうってことは、やっぱりこの療法っていうのはダメなんじゃないかっていう立場に立ってるから、そもそもがね。
そう。そのことを発表すれば、うん、そのルドビコ療法を推奨した政党を落として、
うん、
あの推してる方の政党が上がるんじゃないかっていうね、うんうん、っていう利用はしてるけど犯人とは気づいてない段階で、うん、アレックスが振るわれな雨に歌えばを歌ってしまって、
はい、
その時の気づいた時のリアクションね、
顔芸やね、もはやね。
そうやね、
あそこだけやりすぎ感すごいよね。
そうやね。
ああみたいな顔するやんか。
そう、あの、すでやったやろこの瞬間にっていうさ、あの。
すごいよね、落差がね。
白目むくんちゃうかって顔で、顔ビクビクビクってなんねんな。
うん、まあでも。
それを
そうなるのかなとも思いながら。
下アングルからまあまあ長尺で映す。
あ、そうそう、映しますね。あそこすごい印象的なシーンよね、やっぱり。
印象的だね。
なんでしょうね、なんか、いや、あの、助けを求めに来た人を助けたと思ったら、それがもう憎悪の対象で、殺しても、殺すだけでは物足りないと思ってる対象だった時って、あ、人間ってこうなるのかなってちょっと思わせるようなぐらいの勢いというか気迫があるやんか。
いや、そう、あのジジイの顔も忘れへんと思うわ。
忘れないよね、あれはすっごい印象に残る。
そう、これなんでもないようなちょっとしたシーンをすごい長回ししてすごい印象に残るシーンにすんねんな、うん、その他の映画ではないようななんかリアクション芸というかさある種の、
わかるわかる。
で、翌朝さ、
うん、
そのもう作家のジジイとマッチョはさ、はいはい、アレックスその犯人やって知ってんねんけど、
うん、
そう、知ってるぞとは言わずに飯食わすシーン結構長いねんな、あそこの、
ね、あのスパゲッティ食わすシーンね。
そう、
ミートソースかなんか、
そうそう、水戸さん、よく覚えてるな、分かるよ。
めっちゃ覚えてるよ、あのガラスのテーブルで、あの階段ね、降りたところにあるちょっとした広、あの部屋のところで、
そうそうそうそう、
アレックス真ん中に置いて、作家が左で、うん、ボディーガード右っていう、
あのそうそうそうそう、
カメラの構図さえも全部覚えてるもん。
そう、アレックスのあのパジャマ超派手でね、ほん
と、そうそう、ターン A のハリー・オートのパジャマみたいな分かる人にだけ分かってくださいっていう話ですけど、
何杯もワイン飲ましてさ、
そうそうそう、
あそこの何やろ、このお前実はあいつだったんだと言わずに、
そう、もうふつふつと怒りを抱えていって、それをこらえながら、でもちょっと顔に出てるやんけっていうあの感じね。
そうやね、なんかあそこの絶妙なこの全員の気持ち、うん、アレックスは気づいてるって気づいてないしさ、
そうそうそう、なんかすごいいい人のあの顔をすんのよね、アレックスが。そうして、
あ、するする、
助けてもらったからありがとうございますって言って、いや美味しいですねこんなスパゲッティもみたいな感じの顔でずっといるやんか。
あのワインのラベルわざわざ読んでさ、高級品なんです ね
みたいなこと言いながらさ立ち振る舞いをしてるのも含めて、なんかすごい違和感のあるビジュアルっていうのがうまいよね。
うまい、そう、なんかその絶妙な罰の悪さというか不快感というか、う
ん、そうそうそうそうそう、なんか助けてもらったんだろうけど、ちょっと歓迎されてないのかもな俺ってアレックスが感じてるのも見えるやんか。
見える見える、なんかあそこので、うん、そのシーンもそこそこ長いというか、
長いね、そう、割とちゃんと尺取って、そういうなんか不穏な空気をアレックスが感じてますよっていうのを演出するから、
そう、あれなんかあのシーンをじっくり撮ろうっていうセンスもなんかすごいと思うねんな、うん、俺やったらそのリアクション芸あったんやから、うん、それ超えるぐらい怒らしたっていいやん、いきなり、
はいはいはい、
お前ってアレックスにも信じられんくらい切れるシーンにしてもいいのに、うん、それはせずに抑えて抑えてのあのシーンって
なんか大人の怒り方な気がするよね。だから
そうやね、
あの前半でアレックスが子供の怒り方をするやんか。
確かにほんまやね。
そう、子供の懲らしめ方と大人の懲らしめ方ってこういう違いなのかなみたいな、
うわー、なんか
感覚
になるよな、
感覚に俺はなった覚えがあるね。とりあえず単純な暴力に走るやんか、やっぱ子供の場合って。
そうだから、あの
殴って血を流したら、ああ俺が勝った気持ちいいやんか。
そう川に落としてそう、うん、手切ってしてたもんな序盤で、うん、
で、アレックスを痛めつける側の体勢側の、まあ、大人側の痛めつけ方って、うんはいはいはい、単純に血を流す痛めつけ方をしないやんか全部、
う
ん、
そうだ
そうだでそう全て尊厳を傷つける方向に行くんですよね、うん、
この後もやることは大工を聞かせることやで、
うん、閉じ込めて大工を聞かせて
そうだからこの前に、
うん、
そのなんていうのその医者なのかなインタビューする人みたいなあなたのその、はいはい両方の影響っていうのは暴力とセックスだけじゃなくて音楽にも、
うん、
あの来てるっていうのは本当って言って大工だけそうなんだみたいな、
うん、
こう話をアレックスがしてさで大工どうなっちゃうのっていうのをしっかりアレックスがこれ言うのよ、
うん、
その後に大工を聞きながら苦しむアレックスを見ることになるのよね、
うん、
ここで俺は本当に同じくらい吐きそうになったというかもう窓から出ようとは思わんかったけどちょっとうーって
こんなに苦しいのなら
もしアレックスもこんな感じなんだろうなっていうその感覚に陥ったね
うん、まあ、分かりやすい復讐ですよね本当に
ね
まあ伏線回収としてもまあまあ綺麗な伏線回収ではあんのよね多分物語としても
いや分かるよだからね序盤なんだけボコボコにした人たちが後半復讐に来るっていうのは、
うん、
あのだから予想もできなかったしなその警察官に友達がなってるであるとかさ、う
んうんうん
ね、であれだけそのホームレスからはリンチをされて、
はいはいはい、
まあ警察官からもあの今度はまあこう水攻めされながらもっとひどいことされて、ね、
もう殺されかけてますから
そうそうでこれ以上ひどいことって何やろうが大工になるっていうさ、
うん、
だ普通大工を聞くなんて普通の子だけど両方受けてるからこそのこの階段の登り方、うん、苦しませる階段の登らせ方というかさ
そうそうでそれが大工で苦しんでるっていうのは、うん、大工っていうのはそもそも好きなものだからね元々が
そうやね元々そうやねんな、
うん、自分の好きなものに触れることで苦しまなきゃいけないっていうここのなんか感情の触れ幅っていうところがやっぱ今までのただ苦しいだけじゃなくて好きなものだったはずなのになんで俺はこんなに苦しまなきゃっていうところってどん底に落ちる感覚果たしてではそうやってなんか大工を聞かせて苦しませることは良い行いなのかどうかっていうところもすごく考えさせられるしねやっぱり
いやそうやねんな、
うん、
ダメだけどねあんな方法はって思うけどね
うんまあ妻を殺されて半身不随にさせられた結果その犯人に対して大工を聞かせて苦しませました果たしてこれは悪いことなんでしょうか、うん、っていう話ですよね
あーそのやべ道徳の授業クラスで意見が分かれる道徳の授業や
道徳の授業ですね今はグッさんは完全にアレックスに今なってるからいやーそんなことはなーって思うかもしれないけど今俺が言った要素の部分を聞いた瞬間にあ全然ありかもってちょっと思ったもんね今
思ったしどれだけひどいことをしてるか 、はい、見てるから俺
見てますよ、ね、映画で、はい、やってもいいんじゃないって実はこれ多分大半の人が思っちゃうんだと思うのよね
いやそうだなあそっかだから
大半の人が思うんですよこれはでも絶対この作家はこれぐらいやって許されるだろうってみんな思っちゃうのよねそうそう人間の感覚が多分あのそっちの方が多分主流なんだとは思うい
やでもそうだろうね、うん、だからそうか終始だからそうやなすごくひどいやつが同じかそれ以上にひどい目にあった映画だって考えると、
うん、
そうか別に収まりのいい映画に見えちゃうもんな
そうですよ収まりのいい映画に見えちゃうしスカッとして当然とも撮れるのよね、うん、この映画としては
全然撮れるわ
全然撮っていいんですよね多分でだから、
うん、
あのラストシーンですよ。
ああ。
大工を聞いてもう苦しみに苦しみ抜いて窓はめ殺されてる窓をバンって開けたら3階ぐらいの高さでどうしようもないと思って、うん、そこから飛び降りたアレックスが
ああ
そうそう俺はここで死ぬんだろうなって思って飛び降りたでも俺は死ななかったって言って病院で起き寝てる姿を見て、
うん、
ふざけやがってって思う人がやっぱりいるのよねこんだけ苦しみ抜いてそうこんだけひどい残虐なことをしておいて苦しみ抜いて結局死なない。
あ、そっか。
はい、かつい
や、うん、
その過程でルドビコ療法の結果は、
はい、
失われ、
うん、
アレックスの中から暴力性は消えず、暴力性も蘇り、大工を聞いても苦しまなくなり、うん、また俺はあの派手な暴力の世界に戻っていくんだろうなというのを無双している中でこの映画が終わるやんか。
そうね、完璧に治ったって終わるからな。
あ、そうじゃないですか。
そうだわ。
はい、めちゃくちゃ。腑に落ちない人も多いのよね、うん、このダウンがこの落ちに対して
あまあそこ今の要素だけ取っていくとそうだわな
はい アレックスの感覚、もしくはあの収容所の、牧師の感覚になれば、あ、うん、よかった、人間はちゃんと選択できるっていうのは大事だし、少なくともこいつに選択する権利っていうのは出てきたから、うん、まあ、人間らしさは取り戻せたかなって思う人もいるんだろうけれども、
うん、
いやそんなやつさっさと死ねよって思う人も多いからね、そらっていう。
そうよね、
ここが難しいところですよね。
そうそうやね、
アレックスがそういう人間に戻ったことは確かだからね。
そうやねんな、
うん、多分同じように暴力を、振るうでしょうし、犯罪を犯すでしょうし、そういうオチなんですよね、結局。
あー、そうなったらもう難しいね、それ
は。これがやっぱこんだけ語り継がれる映画のゆえんでもあるような気はするよね、
うん、
どっちにも取れるし、
なんか倫理と、うん、なんか倫理とかなんか人情みたいなものとかさ、
あ、そうそうそう、だやっぱり結局
揺さぶられるような、
人間の世界って善と悪じゃなくて快不快の論もあるから、
そう
っす、ね、うん、悪だけど善が、悪だけど快なのがあるのね、善だけど不快なのがあるのよね。
あー、ほんまやね、そうだね。
あので結局人間ってあのどっちかっていうと善と悪じゃなくて快不快の方で意見を話すことが多いから、こじれるんですよ。
俺なんかそうだもん、
うん、そうね、俺が気持ちいいんだからこれやってよって言うんだけど、いやそれ社会的には悪なんですってのがいっぱいあるのよね。
そうね、
社会的とかそのコミュニティの中ではっていう、だから問題が起こるんですけれども、だから善と悪と快不快を一緒にする人が多いからこういう問題が起こるんだろうなとは、やっぱこういうのを見ると常々思うよ。
なるほどね、
自分の中の快は善だと思う人がいるやんか。
そんなことないんだけど、
ね、そんなことないですよっていう話なのね、結局のところ。だからまあ道徳の授業でもあるとは思うよね、やっぱりこの映画自体が。
そうね、
うん、
犯罪者をなくすためにルドビコ療法をしていこうって言ったのも結局その社会のためじゃないやん、もうそういうこと言っとけば支持率が上がるから言って、
う
ん、アレックスの実験なりされてっていう。で、
そうそう、
最終的にそれなくなったけど、あの亡くなったアレックスとさ、そのルドビコ療法をしてた偉い人が手つないでるのを、
なんか写真、
そうです
よ、握手して写真に撮って、
うん、そうやで、
笑顔を浮かべてるところで終わりですよ。
そう、
ルドビコ療法は一定の効果が出た、こんな膨大な犯罪者にもこの療法を推進していけばきっと犯罪率は減るし、みんなは平和になりますよって言ってるやつが再選して権力側に立って、うん、ただ実際は効果がなくてっていうところが続く世界が描かれてるわけですね。
そうやで。でその過程で、はい、その治療を受けたそのアレックスはしんどい思いした事実は残るけど、
はい、
更生はしてないねんで。
してないですよ。
そう、なんで更生してないのか、やっぱりそのやっぱ良くない方法をやったからに決まってるわけよ、人間性を奪ったんだから。
、はい、
うわー、やりきれねー、
やりきれないよね。
やりきれねー、
多分史上一唯一あの一番 もやっとする映画だかもしれないけれども、一応原作の最終章にあたる部分がこれカットされてるんですよね。
あ、なんからしいな、
うん、
終わり方が違うとかなんとか。
そもそもアメリカで出された小説がもともと原作にあった最終章を削って出版してるかなんか。そうだから出版されてる段階で削られてんだけど、いやそもそも本来あったんですけどみたいな章があんのよね。そこに書かれてるのは、
うん、
今までいろいろあってアレックスが結局暴力の世界に戻っていくっていう時に、
うん、
仲間内で結婚して子供ができたってやつがの話を聞いて、
うん、
あいつ子供できたんか、じゃあ俺もそろそろ女でも作って身を固めるかなって思って、いや俺は暴力とは卒業するかな、あでもそうだな、俺が過去やったああいうのもまあみんなやることもあるだろう、若気の至りみたいなもんだしって言って終わる話なのね。
でもその終わり方もな、いやお前のやったこと消えないからねっていう話だからね。
そうそう、でやっぱりこの、
うん、
若気の至りだからなで終わらせる人間めちゃくちゃ多いし、
これな、そんな、
そうそう、
そんなことは許されていいわけないよね、
ないなとは思うんだけれども、社会的には過去のことは過去のことで、服役をしたんだったら全て、そこで解消されているというのが社会的な善だから。
いや大事だけど、いや難しいな。
でもそこをやっぱり不快に感じる人はいるよねっていう話ですよ。
そうやな、いやもうちょっと違うけど、散々こうはいはい、アンガールズ田中が言ってた、昔ヤンキーやったやつがいいことしてるからって取り上げられすぎだろみたいなさ。
もう本当にそうですよ。いやだからそもそも一回も悪いことしてないやつの方が偉いんだから。
そうよ、ほんま俺たちみたいなやつの方が偉いのにさって言ってる話を思い出して、
ほんまにそうですよね。本当にそうなんですけれども、やはりまあなかなか人間社会というのは難しいものです。この原作小説が書かれてるのは多分60年代とかだと思うんだけど、
そうそうだね、
多分
なだ 70年代初頭の映画なんだ
けど、映画でしょ、そうだ、だから多分60年代に書かれてる原作小説だと思うけども、うん、ここから半世紀経っても多分問題自体は変わってないよねっていう気がするよね。
そうなんよね、なんか、うん、その当時の社会を風刺した、
うん、
映画で、一応こうアメリカンニューシネマ、ね、まあの枠に入ってるらしいから、うんうんうんうん、この映画って、だからその当時の社会を批判してんのかなって思うねんけど、はいはい、俺この映画見た後も思ったことやし、今喋れば喋るほどなんやけど、うん、全然現代にも解決しない問題だらけの話やんか。
そうですね、何も一つも解決しないからね多分
結局その人を、例えば人はどうやったら更生するんでしょうっていう問いについてもう俺は牧師の意見が正しいと思うけど、いやでも結局さ、そうせんかったらアレックスは暴力の世界に戻ってしまうんやったら、はいはい、やっぱりああいう両方あった方がいいんじゃないのっていう人が出てきちゃうのもわかるし、はいはい、
出てきますよ ね,
ね
いやいいですよね、やっぱり本当にいろんな議論が巻き起こせるのがなんかいい映画だとも思うし、でだからこういう映画、そうだからこそそういういろんな議論をするときに、
うん、
快不快で言わないようにしようと俺は常に心がけてはいる。
これはでもね、いやこれね大事なんだよね。
そう、すごく大事だけどみんな結構やるとは思うんだけど、
いや忘れがちだよねつい、
うん、快不快で言ってもね多分結局ここ答えが出ないよね、俺が納得するものになっちゃうから、それは
そうなんですよね
そう
なんかその快不快っていう、うん、そのなんていうのドライな言葉にで言われてるからそうだなって思うけど、はいはい、だからそれが人情ってもんでしょうよみたいな違う言葉に置き換えてやっちゃってるとこあるもんね、やっぱり、
ね、あるある、なんか社会的には人情的にはそれが正義でしょうみたいなね、でもそれは結局君の解でしかないからってみたいな、
正義もそうやな、
うん、そうですよ、正義って善悪じゃないからね、正義って解やからね基本的に、
間違いない、そうだね
そうですよ、
その通りだわ、うん、
正義って自分にとっての解なだけだからね結局 善ではないから絶対、この辺りとかをねやっぱりコケジガケのオレンジの話を聞くたびに思い出すなと思いますよね。
正義を掲げてるやつが それを解としてやってるやつもおるからな、
う
ん、
そうですよ、
ほんまに、
そう、あの善と決めるのはやってる人じゃなくて周りの人やからね、
確かにそうだね、うん、
で社会的な善っていうのは人間社会が今まで継続し2000年継続した結果生まれてる善だから、
うん、
変えちゃいけないとは思う
まあそうね、
なんかなんとなくだけど俺の感覚的には、まあ、これもだから俺の回の話です、うん、面白いですねやっぱりね、
この映画のこの話は、
はい、
終わらんな、
終わらないですよ、終わらない終わらない、だからどこまで行っても結論が出ない、うん、ものだからこそずっとなんかあれば取り上げられたりするし、
うん、でもわかる、あの俺この映画見た後のその、うん、気持ち悪さから、
はいはい、
俺しばらく見返すことない映画かなって思ったんやけど、
うん、
あのまあ、ベンジャミン・バトンじゃないけど10年後くらいに見返して感覚どうなってるかなって思う、
うん、
だから俺じいちゃんになってから初めて見たら絶対作家に感情移入してるんだろうなとか、
あそうね、多分だ結婚して子供できてたりすると絶対作家側に立たざるを得なくなっちゃう、
そうなんすよ、
うんそうそうそう、そういう見方の違いとかも絶対あるでしょうしね、
あると思うな、今の議論ができる部分もそうだし、
うん、
やっぱり今ずっと喋ってきた美術だ、はいはいはい、言葉だっていう衝撃的な部分もそうだし、やっぱ名作としていろんな人の多分ね、うん、頭と心に残る映画なんだろうなっていうのは、
そうそうそう、ずっとだからビジュアルがやっぱずっと残り続けるよね本当に、
そう、またこの主演の俳優さんめちゃくちゃ綺麗でかっこいい顔してんだよね、
そうめちゃくちゃイケメンやし、なんか目もすっごい綺麗な青色やし、
そう
いかつい顔をしてる時も笑った顔をしてる時も、うん、どっちもいい感じの人に見えるのね、なんというかその
なんか
いい感じっていうのがそのいい悪いではなくて、なんていうのかっこいいというか、
わ、うん、かるわかるあの美しくてかっこいいの中にちょっと可愛さもあるやん、
はいはいはい、あそうそうそう、ちょっとあどけなさがあるね、ちょっと幼い感じが見えたりとかするから、
そう
余計になんかね、うん、見応えがあるのよね、人にだって演技してるように見えないもんね、
まあ本当そう、
実際本当にアレックスがいるようにしか見えないもん絶対、でもこれ主演俳優さんは大変だったらしいですね、もうずっとその後何の作品出てもアレックスやアレックスやって言われて、もうこのイメージが強すぎて抜けへんっていうのがあってそうだ、ずっと嫌だったらしいです、この映画の話をされるの
なるほどね、
もう俺はアレックスじゃねえってずっと思ってたらしいからでもそれぐらいなんかね心に残すものだという話ですよね、
うん、
いやでも本当にこんだから、うん、こんだけ語られる名作だっていうことはあの伝わったと思うしね、
いやめちゃくちゃ伝わったし、その、うん、今した話も込めて見てよかったと思うし、
うん
う
ん、
この映画を見た時に自分の感じる、うん、この映画が投げかけてくるものは何なのかっていうのを投げかけてきてないのかもしれないけど、
うんうんうん、
俺はこういうことを感じ取ったねって思った、うんうん、その問題みたいなものを、
はいはいはい、
について考えてみるのは絶対いいことやし、
まあそうですね、考えないよりは絶対考えた方がいいことでしょうし、ね、完璧に治ったとは果たして何が治ったのか。
そうよね。そうだね。完璧に治ったわ。もうい
ろんな皮肉が含まれてますね。
うわ、
言葉遣い一つ通してもやっぱり全部が、シニカルで、
うん、
キャッチーでかっこいい、うん、映画なんだなとは思います。格好をつけてる映画かな。
あ、確かに。
なんというか。もしかしたらだけど、まあまあ映画史に残る名作ですね。
やっぱこう名作って言われてるもんはこう、
うん、
もたらす感覚は深い、
うん、
また深い深い格好も自分にとって深い深いかは分からないけども、
うんうんうんうん、
何かしらこう自分に大きな何かをもたらす力があるんだなっていう、
うんうん、
やっぱり思ったね今回は。
いろんな力を実感できる映画だったと思います。
はい、
はい、ところで、本日のドラスビは、時計仕掛けのオレンジでした。あ、ちなみにクロック、時計仕掛けのオレンジっていうのはもともとロンドンの労働者階級が使ってた言い回しらしいですね、
うん、あ、そうなんだ。
見た目はまともだけど中身はおかしいっていう。
へえ、あー、なるほどね。
はい、
あー、そういうことか。いや、なんかこのタイトルいつ回収されんねんみたいなことちょっと思いながら見てるとこあって、全然出てこうへんし、みたいな、
はいはい、
時計とかオレンジも出てこうへんしな
って思ったけど、本編中に一切言及がないタイトルなので。
そうやねん。でも今意味聞いてなるほどっていうね。
果たして
それは社会のことなのかアレックスのことなのかみたいなさ、
時計仕掛けになっているのはどちらなんでしょうか。
いや、そう。
世にも奇妙な物語みたいなオチになってしまったけれども。
待って、聞こえてきそうやな。
はい、というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。